い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週もね、結構いろいろ会合があって、この番組でもおなじみのね、カリオさんに頼まれた形なんですけれども、日本国際貿易促進協会というところでですね、火曜日だったかな、大手町のフォーシーズンズで会合があってですね、日中国交回復から今週50周年だったんじゃないですか、
はい、
うん、まあだから難しい問題抱えてるけどね、でもお互いに隣同士とうまくいくとは限らないわけで、それはいろいろ問題があるのはですね、当然かなと思う。そういう観点から私コーディネーターだったんでいろいろ発言したんですけれども、これまでの正常化の50年と今後の50年、番組でもですね、日中関係これからどうなるのか、どうすべきかなのか、彼も含めてですね、いろいろ取り上げていきたいなというふうに思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
夢を描く、Draw a dream。
ティウハウンスウェニョ。
子供の頃、夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちと、ワンチームでまだ誰も見たことがない世界へ、
夢見た未来を描く
アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ウクライナへの侵攻を続けるロシアのプーチン大統領が部分動員令を発令して以降、徴兵対象となる若者らが出国する動きが相次いでいます。国外に脱出する車が殺到した国境の検問所で大渋滞が発生し、航空券の値上がり、売り切れも目立っています。一方、ロシア軍の統制のもとにウクライナ東部南部4州で一方的に行われた住民投票で、親ロシア派はロシアへの併合賛成が 87% から 99% を占めたと主張しました。ロシアはこれを根拠に占領したウクライナ4州の併合を強行します。
この問題についてはですね、ポイントの2のところで取り上げたいなというふうに思います。
細田博之衆議院議長は自身と旧統一教会との接点があったと認める文書を公表しました。2018年から2019年に関連団体の会合に4回出席したとしています。テレビ各社は2019年に旧統一教会の総裁が出席したイベントで細田氏が挨拶する模様を放送し、この中で細田氏は安倍総理に早速ご報告いたしたいと考えておりますと明言しています。
日本の政界の中ではね、自民党、その中でも細田さんが率いていたね派閥、その後安倍さんが率いることになって、それも安倍さんも亡くなったんで今は指導者がいない感じになってるんですけれども、トップがね、その安倍さんと細田さんが両方とも旧統一教会とどういう関係にあるかっていうのは明らかになっていなかったわけですね。ここに来て細田さんの分が出てきていると。自民党は早く幕引きしたかったんでしょうけれども、一番濃いところの情報がやっと出始めたとこなので、ちょっと尾を引きそうですね。
金融市場でイギリスの通貨ポンドの下落と金利上昇が加速し、市場の新たな火種として浮上しました。トラス新政権が減税を柱とする経済対策を打ち出し、財政やインフレの悪化につながる懸念が生じたことが要因です。一方、円相場は政府日銀が先週24年ぶりの円買い介入を実施しましたが、依然として強い円売り圧力にさらされています。
トラス新首相はですね、インド系のね対抗馬の警告にもかかわらず減税をやるんだと言いながら首相になったわけですけれども、予想通りマーケットの反応は非常に冷酷なものだったということになりますよね。一方で金利上げながら一方で国債買うという、年金システムが破綻するかもしれないからという非常に矛盾した状況になってきて、今の世界のマーケットの震源はもちろんロシアが一方なんですけど、2番目にはイギリスが震源になっちゃったというね、そういう状況になっています。
コロナの感染拡大の収束傾向に伴い経済活動は回復しつつあるものの、外食や宿泊サービスなどの非製造業を中心に企業の人手不足感が強まっています。人手不足に陥っている企業の割合は正社員で5割、非正社員で3割に迫り、これまでで最大です。飲食店などでアルバイトの時給が上昇し、働き手にとっては家計の助けになりますが、中小企業の経営には重荷となっています。
人手不足ってのはもう世界各国、先進国で特に共通の現象になってるわけですよね。アメリカでもそうだし、ヨーロッパでもその傾向が見える。日本はもともと失業率低かったんですけれども、これだけ DX が進んできてですね、なぜ人手が不足なのかということで、やっぱり物の流れそのものはですね、人間が背負う必要があるわけですよね。だから街見ててもなんか届ける人、すごい数の人間が動いて、やっと物が動いている。人手不足は続く可能性がありますよね。それで人手不足であるがゆえに、アメリカなんか労働賃金がものすごく上がって、経済は労働賃金上がってるから消費が強いということになってるんですけど、日本はまあ上がってはいるけどもね、このニュースにあるけども、でも上がり方が少ないので需要が盛り上がらないという構造になってるわけですよね。だからそこをなんとかですね、このトレンドをどうやって経済の拡大につなげていくかという、その方策を考える、それがまあ今岸田さんがまとめようとしているですね、新経済政策の中でうまく活かされるかどうか、それが大きなポイントだと思いますね。
イタリアの総選挙で野党の極右イタリアの同胞が第一党に躍進し、ポピュリズム色の濃い右派政権が誕生する見通しとなりました。新政権が EU と距離を置いてロシア寄りの立場を打ち出す懸念があり、西側の結束に影を落としています。
まあどのくらい続くか分かんないですよね。だってメローニさん以外に2人政党を率いている男性、ベルルスコーニも含めているんですけれども、いろんな問題について意見が違うんですよね。イタリアの国民は現状に対する不満から、現政権を諦めてメローニさん中心の組閣をやってみようかという試しの気持ちで投票したんだろうけど、ヨーロッパ全体が対ロシアという点では団結してきたところもあるんだけど、冬に向かってですね、揺らぎが生じる危険性があるなとちょっと心配になりますよね。
日中両国は1972年の国交正常化から50年を迎え、岸田総理大臣と習近平国家主席が祝電を交換しました。習近平国家主席は祝電の中で、私は中日関係の発展を非常に重視しており、首相とともに双方が国交正常化50周年を契機に、時代の潮流に従い、新しい時代の要求にふさわしい中日関係を構築するよう牽引していきたいと表明しました。
尖閣をめぐる問題とか、日中間にはいろいろな懸案があるんですけれども、この番組でよく言ってるようにね、 GDP の1と2が喧嘩してるわけだから、どっちも3が欲しいよねということもあってですね、習近平さん別に今の日本との関係がいいとは思ってないでしょうし、特に良くしようとも思ってないんだろうけど、やっぱり宗派を送っとく必要があるなというのがですね、今回のメッセージだったのかなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは今週のマーケットです。今週もやはり景気の悪化を懸念しているという動きが見られるという感じです。
まあね、ジャクソンホールの会合以来何が起きてるかというと、マーケットとして無視できなくなったのは、中央銀行がですね、パウエル FRB 議長を中心に、非常に強いインフレ抑止意欲を持って、それを前面に押し出しているということだと思うんですね。それで FOMC の声明というのもですね、一貫しているのはですね、もう今インフレを抑えないと世界経済、まあ特にアメリカ経済なんですけど、パウエルさんが責任持っているのは、 大変なことになるから今やるんだという意思がですね、非常に強く出ている。その決意に押されて、マーケットはなかなか安値拾いから反発という展開になれない。で、今週も水曜日にですね、一回ドーンと上がったんですけれども、ニューヨークダウで、で、その翌日にはですね、ドスンとまた下がるということをやっていて、日本市場も非常に弱かったですね。で、そういう状況になってきているのは何かというとですね、やっぱり中央銀行のインフレ抑制への決意が固い。それゆえに世界経済の中心にあるアメリカ経済が、いつかリセッションになるかもしれない。先週の FOMC に関しても言ったけど、今年の成長率は 0.2% ということになっているわけで、それは相当厳しいですよね。リセッションになってもしょうがないですよ。リセッション覚悟してやるんですよということを言ってるわけです。ただね、マーケットが戸惑っているのは、じゃあそのインフレはどっから来てるんですかっていうことになると、やっぱり供給ファクターが非常に強いわけですよ。つまり、ロシアのウクライナ侵攻によって、で、ロシアのエネルギー、天然ガスにしろ石油がヨーロッパに流れ込まなくなったし、西側もですね、ロシアのエネルギーを拒否しているという状況になるわけですね、なるべくね。今週なんかは特にパイプラインまでがですね、テロ攻撃のサボタージュの対象にまでなるということになっていて、で、そうするとですね、それって FRB や中央銀行が制御できますかっていう問いを改めてしてみると、それは無理でしょうと。無理なのに、中央銀行の政策でインフレを抑えようとしてるわけですよ。で、そうすると、需要、デマンドをですね、オーバーキルするしかないわけですよね。マーケットはそれを恐れてるわけですよ。だから今までのインフレ抑制とは違って、FRB、中央銀行の力が届かないところで起きているインフレに対して、なんとか FRB の力で抑え込もうとしてる。で、それは相当金利は上がるよねっていうことになってるわけですね。2年債に続いてですね、10年債の利回りが 4% にほぼほぼ接近したわけですよ。その後ボーンと下がったんだけれども、それはマーケットが懸念しているのは当然でですね、政策金利のターミナルレートは来年はですね、4.6% になるかもしれないって言ってますよね。短期金利の政策目標の金利が 4.6 になるってことは、長期金利はもちろんリバースの可能性もあるんだけども、そこらへん行くかもしれない。じゃあ今のその 3.7 とか8っていうのはとても足りないよねって、まだ上がるよね。まだ上がるとどうなるかというと、アメリカの住宅販売はですね、ものすごく落ちるよね。そしたらですね、労働賃金は上がってて、それはインフレファクターにまたなってるわけですけれども、アメリカ経済は乱気流に入るという、で、事実、アメリカと縁の深いイギリス経済は乱気流に入ってるわけじゃないですか。で、そういう懸念があると、なかなか持続的な反発ができないという状況になっているわけですね。で、その中で何が起きているかというと、ポンドが急落しました。ね。何に対して急落したかというと、ドルに対して急落しました。で、そのうち、中国でも住宅とかですね、そういう産業が結構打撃を受けていて、人民元が急落しました、みたいなことになってですね、はい、日本円は介入もあって、144円ぐらいので、144円ってね、日銀と財務省が介入入った146円に限りなく近いわけですよ。で、みんな怖くて、円安もう一歩進められない。でも、根っこのところではですね、アメリカの金利が10年債が 4% になったら、それを買う人いっぱいいますよね。日本からお金持ってって。はい、そういう状況になっているということですね。だから私は、今の世界各国、で、しかもその世界各国の中央銀行のインフレ抑制意思っていうのはですね、強まりこそすれ弱まってないっていうのが現状だと思うんですね。ECB のトップもインフレを何としても止めるんだと言った。パウエルさんはそういうスタンスになってます。まあ日銀の黒田さんだけは全然別のこと言ってんだけども、やっぱり世界のマーケットの、世界の経済の主要になっている国の中央銀行はみんなですね、インフレ抑制に舵切ってるわけですね。だからこういう状況を見てみると、マーケットが予想しなきゃいけないのは過去10年の低金利はもう絶対忘れ去らなきゃいかんと。これから上がるんだ、金利が上がるんだということを覚悟しなきゃいけないという状況に入ってきてるんだと思うんですよ。だからそういう状況の中では、なかなか株がですね、持続的に全体的に上がるっていうことは難しいですよね。今週もね、アップルが大きく下がったりして、それは iPhone が売れようが売れまいが全体的環境が悪いから下がるわけですよ。で、マーケットってのはね、実は全部繋がってます。なんだお金の出所ってのは大体一緒なわけでですね、それが分散投資したりしてあっちこっち行っていて、分散投資ってのは何を考えてるかというと、下がるところもあるかもしれない、上がるところもあって、それ全体的には利回りは、 例えば5ないし 6% になるかもしれないということに重きを置いてんだけど、どっかでボコッと落ちるとですね、例えばポンド資産持ってた人がポンド安でやられたとするとですね、まあ普通考えるのはね、やっぱり儲かってるとこ売っちゃいかんだろうという考え方はあるんだけど、ファンド全体のパフォーマンスを守るためにはですね、ボコッと落ちたところがあれば、そのボコッと落ちた分の損失をどっかで埋めなきゃいけないという考え方になるわけですね。
はい。
だからボコって落ち始めると他もボコって落ちる可能性があるというのが今までのマーケットの、私が見ていた限りのマーケットの動きです。まあだからそういう意味ではですね、どっかでポンと上がるとボコッと落とされるっていうのが続くわけですよね。全体的に見ればマーケットは収束するように見えるんですけれども、経済活動そのものが終わるわけではないので、どっかで妥当なレベルを見つけながら安定していくということになると思うんですね。でも今回の場合はですね、結構時間かかるだろうなという感じがします。でそれはね、いろいろありますよ。それはだってね、インフレは一時的って言ってたパウエルさんが突然インフレはニューノーマルの中で収まりそうもないって言い出したわけだから、それは相当高金利の状態は続くなということですよね。まあだから世界経済の緩和に向かう一番の可能性というのは、アメリカ中心にね、世界的に経済が逆に不況になってニューヨークの株なんかがドスンと落ちるケースなんだけれども、今見てるとそこまででもないみたいだし、で、それはやっぱりロシアのウクライナ侵攻と今のロシアの国内の状況がどうなるかということに左右されると思うんですよ。そうするとね、やっぱり今という時代はどういう時代かというと、投資にはやっぱりちょっと慎重になるべき時期がしばらく続くなというふうに思います。まあでもね、アメリカの長金が5ないし6になったら俺は買うぞっていう人はいっぱいいるだろうし、それはそれで結構じゃないですかと僕は思うわけですよね。世界的なインフレが継続するっていう保証ももちろんないわけだから、ある程度金利が上がったらなんか買いたいという人はいるでしょうし、いろいろな複雑な思惑が入り乱れるような、かつね、ビックス指数が30以下でマーケットが展開するようにはあと数ヶ月かかるなというふうに思いますよね。で、ビックス指数はあんまり注目されないんですけど、やっぱり最近はちょっと30を上回っているので、そういう意味では、これからのマーケットの先行きというのはですね、ちょっと注意して見ていかなければならない。なぜだったら、あちこちで、ボコッボコッと、イギリスポンドとか、人民元とか落ちるものができていて、で、そうすると中央銀行が非論理的な動きを余儀なくされるわけですよ。だから、イギリスなんかそうでしょ？金利上げながら、国債買ってるわけだから、
はい、
これは誰が見たっておかしなね、動きじゃないですか。だから、そういうものを、すべて頭に入れながらいろいろ行動すべき時に来ているということだと思いますね。
次はロシアのプーチン大統領が部分動員令を発令して以降、対象となる若者らが出国する動きが相次いでいます。
結構ロシアの人たちってキャッシュだなと思いましたよね。正規軍が戦ってるうちはね、まあどうせうちが勝つだろうみたいなね、のんきな感じで、まああんまり興味を示していなかった人たちも多かったと思うんですよ。部分動員って言われたけど、自分の身の回り見たら結構とんでもない人が対象に選ばれている。だから軍歴のある予備兵ってこう言ってたのに、軍歴なくてもどんどん呼ばれてですね、サッカーやテニスの有名選手まで動員されてくる。ロシア国内から出て行っている若者の話を聞くとね、自分は基本的にはウクライナの戦争に反対なんだという人が多いし、自分は銃を持って戦うような人間じゃないのでというような言い方をしてですね、どうもロシアがウクライナに対して戦争を仕掛けた時に動員したと言われている正規兵の数19万人を上回る若者が脱出すでにして、しかもその数がですね、増えつつあるということのようなんですよね。そういう人間に対してですね、おそらくもうこれからは外に出さんぞというようなことも言う可能性があるなと僕は思ってるんですよね。
はい。
で、そうすると今でもプーチン大統領の支持率というのは独立系の世論調査機関でも 77% まで下がってきてるわけですよ。で、前回が 83% だったので 6% 下がりました。77って高いじゃない。でも岸田さんの支持率より随分高いぞ。でもロシアにしてみればプーチン大統領の支持率は相当落ちてきたというのが全体的な状況のようなんですよね。対ウクライナの戦争を支持するかしないかっていうのについてもですね、支持しないっていう人がだんだん増えてきている。一つ言えることはですね、ウクライナに対する特別軍事作戦と呼んでいる 作戦の中身が相当見えてきちゃったというのが当たってると思うんですね。で、それは二つにはもう与えてるわけですけど、新たに二つの州について独立を承認し、かつロシアに併合するにもかかわらず、ロシアの国民の心の中にはですね、ウクライナの領土を取ってどうすんのと、あれだけ破壊行為を繰り返した後、だからロシアの国民の気持ちというのは愛国心で盛り上がるというような状況ではないと思います、はい、2014年のクリミアの時には愛国心で盛り上がったとこは言われていてですね、だけど今回はそうじゃないよと。でね、ロシア領になったので4つの州がね、どういうことになるかというと、メドベージェフやプーチンはそれはロシア領に対してウクライナ軍がなんか攻撃しかけたら、ロシアはどんな武器を使っても、化学兵器とか核兵器を使ってもですね、反撃する権利があるんだってこう言ってるわけですよね。西側では、ロシアがウクライナに対して何らかの形で大量破壊兵器を使うんではないかという懸念が高まってます。それを使うかもしれないですよ。独裁者ってのは異常な精神状態に置かれるらしいので、でも、もし本当に使ったらね、それはもう明らかにプーチン体制の終わりの始まりだと僕は思うんです。今でも終わりが始まってると思うんだけど、なぜだったら、兄弟国ってつい最近まで言ってた国なわけでしょ？そこに対してですね、核兵器なり化学兵器使ったらですね、ロシア国民がもう耐えられなくなりますよ。もう耐えられなくなると思う。で、かつね、夫婦のうちどちらかがウクライナ人で、どちらかがロシア人でしたっていうカップルだっていっぱいいるわけだから、実はあんまり使えない可能性が高いと思ってるんですね、核兵器みたいなものは。はい、じゃあ人口が少ないキーウ以外のところに落とすかって言ったってですね、それはやっぱり第二次世界大戦以降核を兵器として使ったという国の烙印は押されるわけで、ロシアとの今後の付き合い方を考え直す国がいっぱい出てくると思うんですよ。それはアフリカ諸国だってそうですよね。重要なのはね、核さえ持っていれば他の国を思う通り動かせるという前例を作ってはならないと僕は思うわけですよね。非常に危険なレベルに今の世界はあるわけで、併合が行われた後、新たにロシアがロシア領だと主張するところに対してどういう攻撃をしていくのか、今のところですね、それは関係なく自分の領土なんだからやるんだということになっていて、それ来週にはまたウクライナの決断とそれに対するロシアの意向っていうのがご報告できると思うので、今はわからない面があるんですね。ただ僕が思うのは、プーチンは追い込まれた状態の中で今いろいろやってるんだけども、それはロシア国民だってちゃんと知ってるし、反対運動だって強まる可能性があるし、ロシアがウクライナに対してもしですよ、核を使ったら、それはロシア国民がおそらくプーチン体制に対してノーを突きつけるんではないかなというふうに思ってますね。
今週のニュースファイルでした。
ねえパパ、
うん、
僕将来宇宙に行ってみたいな。
宇宙飛行士になるのか。
大人になる頃には車で宇宙に行けると思うんだ。
そうなるかもしれないな。
お父さんの会社は未来に向けて半導体や電子材料、メタバースや XR 技術に必要なものを作ってるんでしょ。
どこで勉強したんだ。みんなの夢を事業に乗せて
夢見た未来を描く、
アルコニックス証券コード3036です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
先週の放送終わった次の日かな、土曜日にですね、ネットで買っていたアップルウォッチウルトラがですね、
はい、
我が家に来ました。でけでけと思いましたね、最初ね。いや、でもね、こうやってるってそんな重さも感じないし。
そうですか。
うん。僕は大体まずクローン作って、それを全部変えていくんですけれども、それも順調にいったし、悩ましいことは何もなくですね。以前はそうは言っても、シャワー浴びるときとか、お風呂入るときとかね、外してたんだけども、今は全くそんな必要もなくてですね。非常にいいんですよね。それでまあ、新しいものを扱う中で何を一番驚いたし、何を一番実験したかっていうと、
はい、
一回フル充電したら何時間持ちますかっていうのはやったんですよね。そしたらね、あと 10% ですよって警告が出てきたのは、使い始めたから52時間経った時です。52時間ってのは、要するに丸々2日全然充電しなくても使えるってことですよね。
心配ないですね。
で、その間別に外してたわけでもないし、静かにしてたわけでもなくて、日常的にこうやっていたんで、 やっぱり50時間を超える使用可能時間っていうのはものすごく充実したものだなというふうに思いましたし、画面が大きくなったのでいろいろ中に入ってるアプリを全部試してみたんですよね。
はい。
で、今まででもできていたことが多かったんだけれども、画面がでかくなったので、例えばメッセンジャーのメッセージを受けて、
はい、
それに対して返信するってことができるようになったんですよ。アプローチ上でですよ、しかもそれ音声入力ができるようになるので、お、これだけでできるんじゃんみたいなのがいっぱい出てきたんですよね。で、前もそうだったんだけれども、ウォッチの中にあるカメラマークを押すと、
はい、
3秒後に iPhone のカメラがすぐに起動して写真撮れるようになってるんですよね。このスタジオに来る前に、今日は最後に大谷の話しようと思うから、エンジェルスのシャツ着ていきながら、こう撮ったらですね、はい、
お、
なかなかいいなみたいなね。ポートレートも手伸ばさなくてもできるわけですよ。Apple Watchで
ポンポンするわけで。
まだそうは言っても使い始めて1週間しか経ってないので、どのくらいのその耐久性があるとかね。ウルトラって言うんで、もともとはトライアスロンの選手とか、海底100メートルまで潜りますなことも想定して作ってんですよ。だからね、非常に堅牢なんですよね。見ただけでわかるけど、非常に強そうで、
はい、
また半年くらい経ったらご報告してもいいと思うんだけども、使えるんではないかな。僕は今回 Apple 14 のプロは買いませんでした。プロマックスも買いませんでした。手に持つとね、あ、これは無理だわと。これは重いわと。軽症炎になるわと。でもね、Apple Watch は軽症炎になりません、これは。大丈夫です。iPhone 買わなかったから、まあ、これちょっと高かったけどいいやというふうに思って、これからも使っていこうかなというふうに思ってます。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、Apple Watch Ultra でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
いや、あなた方はね、仕事してたからあんまり知らないかもしれないけど、今日はね、興奮しましたね。大谷選手がね、対アスレチックスの試合に先発登板して、8回の2アウトまでですね、ノーヒッターだったんですよ。本当にこの人は野球が好きなんだなというふうに思いました。だってノーヒットノーランがかかってるわけだから、最後の打席なんかね、ヒット打つことないわけですよ。ところが内野安打打っちゃって、一塁に出て結局点取れないままね、一塁二塁三塁のベース上にずっと立ってたわけですよ。すぐ8回のね、マウンドに立って、あん時ね、ちょっと体休めてたら8回もヒット打たれなくて済んだのにと、本当に好きなんだなと、野球がね、そう思いました。 というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。